STV ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はピラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン6、挨拶6、お別れの挨拶についてお送りします。
いらんからって、おはようございます。茅野史郎です。
いらんからって、
おはようございます。今日もアイヌ語ラジオ講座スタートです。今日も講師は茅野史郎先生と、そしてその奥さんと川上正史さん、そして私 STV アナウンサーの宮田愛子で、アイヌ語を勉強していきたいと思います。さて今日5月6日は、はい、先生の茅野史郎さんのお父さんである茂さんの命日だということですよね。
はい、昨年の5月6日、亡くなりまして、ちょうど今日で、1年目ということになります。なんか1年って早いなと、そういうような感じを今持ってますけどね。私の父は79歳で亡くなったんですけども、著述業、本を書いたり、講演をしたり、あと茅野茂の二豚にアイヌ資料館を残したりと、さまざまな業績を残しているわけですけども、一番のきっかけというのはですね、はい、私の父が28歳か29歳の頃、その山仕事といって、山で木こりの仕事をしてたんですね。木を切り倒す仕事で、その時に、山で仕事を終えて、その家に帰ってきたところ、自分の父親ですね、私の父の父親がいつも大事にしていたイクパスイ、またはトゥキパスイというんですけども、日本語では宝珠橋といいまして、神様にお祈りを捧げる時に使う橋、それはヘラ状のもので一本のものとして使うんですね。普通の食事をする時の橋っていうのは日本で一組ですけども、神様にお祈りを捧げる時にはヘラ状のもの一本で、それが日本語で宝珠橋、酒を捧げる橋ですね。でそれが亡くなってたんだそうですよ。で自分の父親、名前海沢清太郎っていうんですけども、その清太郎という、私にするとおじいさんなんですけども、そのおじいさんがその生パスイを学者にあげたのか売ったのかわからないけれども、亡くなってたと。
ではその生パスイが亡くなってしまった時、はい、お父様はどんな気持ちだったんでしょうね。
神へお祈りを捧げる時の道具ですからね、アイヌ民族にとってはとても大切なものだと思うんですよ。だ精神的なことを考えてもね、だそういうものを自分の父親が、あげたにしろ売ったにしろ手元から離してしまうということは、アイヌ文化がなし崩し的になくなるという、そういうことを予言というか、見て取って、これはいけない、怒るというよりは、自分が何とかしなきゃいけないという、そういうきっかけになったのではないかと私は想像してます。
もうその使命感が生まれたのではないかと、そうですよね、はい、それだけお父様がもう努力してこう語り継いでいったアイヌ文化ですから、私たちもこうやってアイヌ語ラジオ講座として関わることができたので、もっとたくさんの人にアイヌ文化を知って、こうまた語り継いでいけたらなと思いますよね。
そうですね、特に茅野茂のアイヌ語辞典という本があるんですけども、この辞書を見るとそのアイヌ語のみならずアイヌ文化のその背景なども分かりますのでね、そういう著作物を通じて我々も勉強していきたいと考えています、
それではアイヌ語のお勉強を始めてまいりましょう。テキストをお持ちの方は14ページをお開きください。レッスン6、挨拶6、お別れの挨拶です。
はい、それでは例文の1から、勉強といいますか発音をしたいと思います。さようならというアイヌ語なんですが、私がまず2度発音いたします。で、その後に皆さんに発音していただきますので、まず初め聞いてください。スイウヌカラアンロー、スイウヌカラアンロー、はい、それでは私が一度言いますので皆さん一緒に言ってください。いきますよ。スイウヌカラアンロー、
スイウヌカラアンロー、
スイウヌカラアンロー、
スイ・ウヌカラ・アンロー。
はい。まあ、良かったとは思うんですけども、これ実はですね、このイという発音なんですけども、ローマ字を見ていただければわかりますように、SUY という発音なんですね。ですから、このイは、あ、イ、ウエ、オのイじゃなくて、イエスというような、英語のイエス、ノーの、イエスのイの音に、発音してください。ですから、スイと言わないで、スイ、ウヌカラ、アンローという、ちょっと軽めに発音すると、そのように聞こえます。そこだけ注意していただければよろしいかと思います。それではですね、2番目に参ります。これは、さよなら、一刀間越えをしますよという意味で使うんですけれども、二度発音します。例文の2ですね。サランパキアンナー。サランパキアンナー。はい、それでは皆さん一緒にやってください。サランパキアンナー。
サランパキアンナー。
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 はい、上手だったと思います。まあ、このサランパキアンナーと言われて、その答えとしてですね、まあ、さようならというふうに言うことも使います。その発音は全く同じです。これは一度だけ私で発音します。で、その後皆さんにやっていただきますので、まずちょっと聞いててくださいね。同じ発音ですけれども。サランパキアンナー。はい、それでは練習に入ります。サランパキアンナー。
サランパキアンナー。
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 はい、上手だったと思います。それでは次3番目の例文ですけれども、アイヌ語のさようならというのはですね、見送る人と家にいる人、その人によって表現の仕方が違います。これは見送る人が帰っていく人に対してお別れの挨拶の時に使う言葉ですね。ですからさようならという言葉なんですけれども、気をつけて行きなさいよという、そういう意味を含んでおります。やってみます。3番目ですね。アプンのアラパハニー。アプンのアラパハニー。はい、それでは皆さんにやっていただきます。アプンのアラパハニ
ー。アプンのアラパハニ
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 ー。はい、でこれちょっとアラパという発音が難しいんですけれども、これは R の発音です。アラパじゃなくてアラパというように発音するとそのように聞こえます。次、続いてやりますが、4番目の例文になります。こちらはですね、今のアプンのアラパハニーという言葉よりも丁寧な表現です。さようならという意味ですけれども、気をつけていきなさいねというのは実は複数形になってるんですね。アラパというのがパエというふうになるんですけども、ちょっと二度まずやってみます。アプンのパエアン。アプンのパエアン。それでは皆さんと一緒にやりたいと思います。アプンのパエヤン。
アプンのパエヤン。
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 はい。この発音は、気をつけていただくのは、イエという発音ですね。パイエのイエ。これはパイエじゃなくて、イエというふうに発音します。カタカナのイに、小文字のエを書いて、イエじゃなくて、イエ。まあ、よく、イエイエイというような言葉ありますけど、そのように、発音するとうまくできます。ですからパエというふうに言うといいと思いますね。次5番目。これはですね、帰る人が見送る人に対して言う場合ですね。ですから別れを告げて、訪問した家から去っていく人が見送ってくれた方に対して使う言葉です。まあこれもさようならという言葉なんですけども、まあ無事でいなさいねという意味であります。でやってみます。私が2度発音いたします。その後に、皆さんと練習したいと思います。アプンのおかやん。アプンのおかやん。はい、それでは皆さんとやりたいと思います。アプンのおかやん。
アプンのおかやん。
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 はい、とても上手にできたと思います。
続いては単語です。
アプンの。
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 静かに、無事にという意味の副詞です。
アラパ。
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 行く、立つという意味の自動詞です。
アン。
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 アン、いる、あるという意味の自動詞です。
うぬから、
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 互いを見合う、合い合うという意味の自動詞です。
おか、
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 いる、あるという意味の複数形自動詞です。
サランパキ、
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 別れを告げるという意味の自動詞です。
すい、
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 再び、またという意味の副詞です。
なあ、
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 なに、なによという終助詞です。
パエ、
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 行く、出発するの複数形自動詞です。
ハニ、
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 何々よという意味の終助詞です。
ヤン、
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 何々しなさいという意味の終助詞です。
ロ
ー、ロ
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 ー、何々しましょうという意味の終助詞です。代わってはアイヌ語の解説です。
はい、スイユヌからアンローというお別れの言葉は中国語のサイチェンとよく似ています。2つとももう一度お会いしましょうと言いながら別れを告げる挨拶言葉です。
続いてアイヌ文化の紹介です。
はい、アイヌの謎などの6番目、まず日本語を紹介いたします。白い犬が喧嘩しているのはなーにという、意味なんですけども、それではアイヌ語を紹介いたします。レタラセタウコイキヘマンタアーン、レタラセタウコイキヘマンタアーンというのが今日の謎などですね。答えを申し上げます。歯ですね、歯、この食物を噛んだりする歯、あのアイヌ語で歯のことをミマッというふうに言います。ミマッ、
みま、
そうですね。ですから口を開けた状態でくという発音します。ですから K の音なんですね。これみまというふうに言うと、あの歯、食べ物を噛んだりする時の歯ですね。前歯とか奥歯の歯です。まあ、これはどうしてあの白い犬になるかというと、この物を噛む時に、上の歯と下の歯をこう噛み合わせしますよね。でその様子がどうも犬の喧嘩をしている時の様子に似ているためにできた謎などであるというふうに私はあの父から聞きました。
以上で今日のアイヌ語のお勉強はおしまいです。来週はレッスン7、自己紹介1、名前の尋ね方、答え方その1のお勉強です。
スイウヌからアンロ
ー、スイウヌからアンロー。